にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は夢だったのに理想のプロポーズをぶち壊されたあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ね、彼と結婚するんだったらこんな家庭にしたいなと、そんな夢をね描くのと同じように、プロポーズ彼からしてもらうんだったら、こんなシチュエーションがいいななんて思い描く女性もきっと多いと思うんですよね。はい、今日はね、なんだ全然違ったじゃんってなっているあなたへのメッセージになります。はい、今お話ししたように、結婚するならこんな家庭をって、これはね、当然夢を思い描くことってあると思うんですよね。で、プロポーズしてもらうんだったら、こんな場所でとかこんな感じでみたいな、そういうイメージが頭の中にブワッとこう広がってね、想像しただけでニヤニヤしたりドキドキしてしまうって、あると思うんですよね。夢にまで見た彼からのプロポーズ、一体どんな場所でどんな風に私と結婚したいって言ってくれるんだろうって、こんなことをね、100万回空想したってこれ罰は決して当たらないと思うんですね。大抵は一生に一度のことだからね。私2回結婚しましたけど、大抵は一生に一度のことだから。でも思ってたのと全然違ったって、落胆してしまうなんていうこともね、時に起こるわけなんですよね。はい、ということで今日はまた3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が理想のプロポーズ、2つ目が現実のプロポーズ、そして最後に結婚は夢物語、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の理想のプロポーズというところからお話入っていきたいと思うんですけど、例えば夜景の見える、ね、綺麗な夜景の見える静かなレストランでとか、誰もいない白い砂浜、エメラルドグリーンの海が見える場所でとかね、はたまた緑がいっぱいのこうね、すがすがしい公園でとか、あとは抜けるような空が眩しい山のてっぺんでとかね、いろいろありますよね。色とりどりの花束を持ってとか、一輪のバラを携えてとかね、そしてプロポーズの言葉の後にエンゲージリングの白い箱をパカッと開けてみたいな、もう本当にたくさんのシチュエーションがあると思うんです。そして、その好みも実にバリエーションに富んでいると思うんですよ。一人一人きっと違うと思います。なのにこんな場所で婚約指輪のパカッっていうのはないのとか、ちょっと今テレビ見てるんだけどとかね、居酒屋ですよこことかね、おいこんな大事なこと LINE でみたいな、はい、そんな風に、私の彼は私の夢を叶えてくれなかった、思ってたのと全然違う、愛されてないんだって、そんな風にもし思ってるとしたら、ちょっと待ってくださいよということなんですね。はい、で2つ目の現実のプロポーズということについてさらにお話を進めていきますけど、あなたがいろいろね、結婚に関してとか、プロポーズに関してとか思い描いているように、彼は彼なりに内地へ絞って、はい、そんなこと言ったら失礼かもしれないけど、できるだけ知恵を絞って考えた結果がこれっていうことなんですよ、ね、その現実って、蓋を開けてみると、蓋を開けてみるとっていうか、蓋を覗いてみると、彼の心の扉をちょっと覗いてみると、もうあまりにも彼がシャイすぎて、恥ずかしがり屋さんすぎて、静かなレストランなんか絶対無理、ざわざわしてる方がまだいいみたいな、いろいろそういうふうに思うわけです、だから自分の気持ちを素直に自然に伝えられる場所はどこか、自分が こんな大切なことをね、彼女に伝えるのに、一番大切な彼女に伝えるのに、自分が緊張せずにいられるのはどういう時か。はい。それより何より一番大事なのは、もう本当に一世一代の意を決してプロポーズするんだけど、万が一彼女から断られたりしないだろうかって、まあ多分プロポーズに関してはあなたと同じくらい、もしくはあなた以上にチキンハートかつナイーブになっているであろう彼にとって、まあちょっとこう一つ二つあなたが本当はプロポーズの時に欲しかったものをすっ飛ばしてしまうのは、これね、無理もないことだと思うんですよ。うん。で、それでも精一杯愛する彼女を、まあ自分の生涯の伴侶として選んで、共に歩んでいきたいなって心に決めて、その思いを伝えようとするその姿勢にはね、決して嘘はないはずです。なので、もし自分の理想と違ったからといって、彼を責め立てたり、自分は愛されてないんだと勘違いしたりすることはね、もう本当これはね、悲劇でしかないんですよ。うん。はい。で、最後に3つ目、結婚は夢物語ということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、まあ、それでもね、わがまま娘の贅沢娘はいると思うんで、最後にお伝えしておきたいんだけれども、それでも、まあ、ね、自分の理想を貫きたいとか、思い描いた通りのプロポーズをしてもらいたいと固くなりそう思うんだとしたら、ね、結婚は生涯一度のことだから、私は2回しましたけど、私の望む通りに結婚してほしいプロポーズをって彼にね、本当に強くの望むと、そうしてほしいというのであればですね、これはね、お付き合いしている段階で自分はかくありたいということをね、あらかじめこう伝えておく必要があると思うんです。愛し合ってる恋人といえどね、もちろん夫婦といえども、その恋人、そしてプロポーズがあって結婚してやがて夫婦になるわけですけど、夫婦といえどもこれね、以心伝心はないんですよ、残念ながらね。テレパシーもないし、エスパーでもないんですよ、二人とも。はい。だからちゃんと伝えておくっていうのもね、本当に望み通りにしたいんだったら伝えておくっていうのは大事。私はこういう場所でこういう感じでプロポーズされたら、もうそれをね、自分の子供にもしっかり伝えたいし、一生その場面を大事に思って、あなたとの結婚生活を何よりも幸せな時間にしていきたいと思ってるって、本当にね、熱量を持って事前にね、描いているシナリオを伝えてあげてください。はい。きっとあなたのことを誰よりも愛する彼は、それを叶えようとしてくれるはず、努力はしてくれるはずです。ね。そうすると、まあ、あなたにとってもね、満足のいく結果になるんじゃないかな、と思います。ただ、私はね、私個人的には、聞いてくださってるあなたはわからないですが、私はシナリオのないプロポーズこそ、相手の純粋な、思いなのではないかなって思うんです。何よりのサプライズなんじゃないかなって思うんですよね。で、まあたとえ、まあどんな場所であってもね、生涯一度の彼の言葉っていうのは、なんか他の何にも変えられないんじゃないかなって思うんですよ。うん。で、エンゲージリングは変えます。はい。だけど彼からの真の言葉っていうのは変えないんですよね。幸せは唯一無二のもとにあると私は思います。あなたはいかがでしょうか。はい、今日は夢だったのに理想のプロポーズをぶち壊されたあなたへというテーマでお話をしてきました。ね、形やものにとらわれてなかなかこう真実の愛にたどり着けずにいるっていう方も、もしかしたらね、こだわりが強すぎてっていうところもあるかもしれないんですね。なので、まあそういうところにちょっとこう恋愛うまくいかないなみたいな プロポーズなんて夢の夢の夢みたいになっている方は一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信概要欄のリンクから受付をしています。そして金曜日にはですね、隔週ですけどメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはね、バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらも概要欄リンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。